女も男もお金好き、おしゃれなライフプランはどいだけにお任せよ。あっち系こっち系ファイナンシャルプランナーのスカーレットドイことドイです。皆さんこんにちは。今回も聞くコラム、皆さん楽しみに待ってくれてたでしょうかね。きっとそうだという思いで、今からねお話をしていきたいと思うんですけれども、さあ、今回はですね、前回お話をいたしました高野山研修ですね。まあその前にね、あの骨幹ってつくこの高野山、いやーやっぱりねすごかったですよ。まずね、まあ和歌山県でも、ね、この南の和歌山県でも雪がね、しっかりと積もってました。まあ、ただまあまあ、どうなんですかね。やっぱり、まあ地球温暖化とかっていう、まあ言われておりますけれども、少しずつね、雪の量も減ってきてたのかなというか、まあ、ちょっと前にですね、今回、2月の9日、10日という日程で、高野山に行ってきましたけれども、その、ちょっと前ぐらいに、かなり暖かい、ね、時があったので、その時に、なんか、ほぼほぼ全部溶けてしまったというようなお話を住職からね、伺いまして、あ、もうそうなんだ。まあでもね、ちょうど9日の朝とかに雪が降ったので、しっかりと、雪もありまして、まあ雰囲気的には骨幹というのをね、まず雰囲気としては満喫できたのかなというふうに思います。で、あ、そうそうそうなんですね。で、今回の高野山研修ね、いよいよ第10回ということでね、まあ、10回も9回もね、8回も、毎回充実してるなというようなイメージだったんですけれども、今回もね、非常にというか、改めて、あ、よかったなというようなねイメージがねできました。っていうのもね、昨年はまあ高野山研修残念ながらね、まあケーブルカーというか、まあ南海電車が、ね、途中で止まってたということもありましたので中止にいたしまして、今回はね2年ぶりの開催ということで、非常にねどうなるんやろうというのも、ちょっと話がね、ひっついてしまって申し訳ないんですけれども、なんとね今回も実は高野山のね、ケーブルカーが止まっておりまして、南海電車が、難波からですね、ずーっと真南にね走ってきまして、で橋本駅を通って、まあ、橋本っていうのは和歌山のね、和歌山の、奈良県との県境にあるんですね。高野山の麓のところの、まあ、大きな町ですね。まあ、和歌山県としては大きな町ということなんですけどね。で、その、橋本市からまださらにね、南海電車がずーっと走っておりまして、ただここはね、もうね、複線じゃなくて単線になるんですね。なので結構時間がかかります。まあ、本来だったらこのね、終着のところの極楽橋という、極楽橋なんですね。すごい名前ですよね。なんやろ、あの世とこの世の境目なのかなとかという、まあそんな雰囲気もしますけどもね。で、そこの極楽橋で、終着となりまして、そこからケーブルカーに乗り換えて、一挙に、ね、高野山のね、上まで登ると。いうのが通常のいつものねルートなんですけれども、今回このケーブルカーがなんと3代目から4代目にね、まあ、生まれ変わるというかね、引き継がれる、新しくなるということだったんで、なんとね、お休みやと。で、これも不思議だったんですけどね、11月の末ぐらいだったと思うんですけれどもね、もうちょっと前ですかね、テレビのニュースでね、ケーブルカーが新しくなりますってやってて、あ、そうなんや、それは良かったな、じゃあ今回はね、 新しいケーブルカーに乗れるんやなと思ってたら、なんとケーブルカーね、まず車で高野山のね、山頂まで運びまして、でそこからそのケーブルカーのね、線路というかところに下ろすのは下ろすんですけれども、そこから内装をね、なんと山の上で組み立てるというかね、仕上げるということで、最終的に、2月の末まではその工事でストップしてしまうということだったんですよね。今年もかよとかと思ったんですけどね。で、まあただね、それで止まってしまうと皆さん困りますので、ちゃんとまあね、代わりにバスが走っておりまして、そのバスが高野山、橋本からね、橋本駅から高野山、まあ大門というね、高野山に入っていく、まあ西から言う西のまあ入り口みたいなところですね、でそこからね、そこまではバスで行くということだったんですね。なので橋本駅まで皆さんね、難波から電車でやってきまして、でバスに乗り換えて高野山に行くと。でまあその大会のバスも一応入り口のその大門までしか行かないので、そこからもう一回路線バスにね、高野山の中の路線バスに乗り換えるという、まあこの2段階のねバスに乗り換えというイメージで行きまして、でまあそうですね、そのバスなんですけれども、なんとね、ついてないことに、通常だったらその橋本駅から、高野山に登っていく区間で、まあ、軽和な高速道路っていうのがね、ありまして、そこをまあ、使って、高野山に向かうと大体70分ぐらいで行けるみたいですね、橋本駅から高野山まで。でただちょうどこの9日10日の時とかは、その高速道路がね、なんとそこをね、その区間ちょうどぴったり工事中で、ね、終日お休みというか通れないということで、残念ながらね、国道を、まあ、通常のね、ルート、高速じゃないルートで行くことになったので、さらにね、だいたい20分ぐらいは余計にかかるというようなことで、バスで90分ぐらいの、ね、移動となりました。でね、やっぱりね、高野山、やっぱり山の上ですかね、なかなかね、道がね、広くないですね。でもまあ、いくつかその高野山に登っていくルートっていうのがあるんですけれども、そのバスが通るルートがまあ一番広い道路になっております。でただ、ここでもね、結構ね、狭いところがあるのでね、対向車がやってくると止まってなかったらいけないとかっていうところがところどころありまして、まあまあそれは仕方ないなということなんですよね。で、まあで橋本駅で乗り換えまして、で、ね、スターレット通りはちょっと皆さんとは違うルートでね、JR でね、和歌山駅から橋本駅まで行きまして、ね、そこでまあ待っているということだったんですね。で、バスに乗るときに皆さんで合流しようということで、お昼時間帯だったので少し早く着きまして、12時前ぐらいに着きまして、で皆さんが到着するバス、電車でバスに乗るのが乗り換えるのが大体1時半ぐらいのバスというような、まあ、時刻表で、ね、ルートで動くということだったので、まあその90分の間にね、お昼ご飯を食べると。でこれまで、まあ、第1回から第9回までですね、まあ、いつも大体そんなイメージで行ってたので、まあ、駅前で、ね、橋本駅の駅前でお昼ご飯を食べてたんですけれども、なんとね、やっぱりね、過疎化が進んでいまして、その今まで食べてたお店が、ね、なんとお休みというか、もうやめてしまった。で、辺りを見回してもね、ほぼほぼシャッターがね、食べ物屋さんもう閉まってるような状況で、夜はなんか居酒屋してるんかなとかっていうお店があったんですけれども、まあ、あとはもうお土産屋さんですね、まんじゅう売ってたりとかっていうお店で、あとはカフェですね。でカフェにはまあ、パンとかね、あとはカレーライスがあったんですよね。 じゃあここでね、皆さんね、あ、じゃあカレー食べたらええやんっていうね話なんですけれども、残念ながらスカーレットドリはあのカレーライス別に嫌いではないんですけれども、食べると次の日お腹を壊してしまうという、どうもね、デリケートにできてるらしくて、うん、デリケートにねできてるらしくて、もう一回言っておきましょうかね、もういいですか、はい、ね、でカレーライスを食べるとあの高野山でまたね、次の10日の朝からね、動けなくなってしまうと大変なので、カレーライスは食べられへんなということで諦めまして、でっかいガラガラカバンね、下げてガラガラガラガラ引きながら歩いてって、で5分ぐらい歩いたところに、ね、コンビニがあります。このコンビニのイートインコーナーが、あ、ここにイートインコーナーがあってよかったなーっていうことでお弁当を買って食べたという、まあ、そんな、お昼ご飯を食べながら、まあ皆さんがね大阪から来られる方が到着するのもあって、で一緒にバスに乗って高野山に向かいました。でまあ麓の方はね、当日はちょっと雨が降ってましたね、濡れてるような状況で雪とかは全くないんですけれども、やっぱり標高どうでしょうかね、700メートルぐらいのところから白くなってきましたね。うん、あ、木にもね、道にもね、あ、まあ、あ、雪がっていうような感じになって、で、高野山の標高が確か850メートルぐらいだったと思いますけどね。まあ、その、高野山の、山頂に着いて、で、バスに乗り換えて、このね、研修会場であります宿坊のね、別格本人さん天徳人さんに到着、でその到着してからね、まず研修を始めました。で、まずね、今回の目玉研修といたしましては、このコラムのね、中でのお話というか、まあ、いつもね、コラム書かれております、アンガーマネジメントファシリテーターの福成文雄講師、やっぱりね、この高野山ですからスペシャル版といたしまして、テーマが身につけよう怒っても嫌われない人になる方法、大阪のおばちゃんが憎めないわけはなぜというテーマでお話をしてくれまして、1時間ぐらいですかね。意外とね、大阪のおばちゃんってすごいんだなっていうのをね、納得しまして、まあ、納得しましてというかね、あ、そうなんや、うまくなんか怒ってるんやなとか、いや、これはやっぱりちょっと違うかな、おばちゃん間違ってるかもしれへんなとかっていう話もありつつね、なるほど、まあ怒るっていうのはね、闇雲に怒るんじゃなくてね、感情に任せるんじゃなくてコントロールすればいいんやなっていうのを皆さんしっかりと考えられる、よかったなというようなイメージで終わりまして、でその後ですね、高野山でね、瞑想といたしましてアジカンというのがあります。でこのアジカンを天徳院のね住職から、まあ、お話をしてもらって皆さんね、じゃあこうしましょうかということで、徐々にというか、みんな一斉にね、アジカンを体験したということなんですけど、このアジカンね、すごいですね。まあ、ね、目の前にね、サンスクリット文字のアーっていう感じがありまして、それを見ながらね、瞑想するんですけれども、まあ、無にならなければ、無にならなければなとかって考えた瞬間に無じゃないというね、なるほど。ということなんですけどね。まあでもね、非常に、まあ、目にも以前一回したことがあったんですけど、なかなか、これは、日頃も使えるなっていうのがありましたね。日頃ね、ちょっと、ふっと心を落ち着かせるための時に使えるなと。で、それで、皆さん、アジカンを体験しまして、で、その後は、まあ、天徳院さんの、めちゃめちゃ美味しいね、この精進料理を堪能いたしまして、このね、精進料理のね、やっぱり高野山ですからね、ごま豆腐、皆さん食べられたことあります、ごま豆腐、ね、まあお店で売ってるね、お土産でも売ってるんですけれども、まあまあそれでも美味しいのは美味しいです。ただやっぱりね、この天徳院さんのこの精進料理でいただくときに朝ね、このごま豆腐を作ったのは の作りたてを、出してくれるということなので、本当にね、やっぱ美味しいですね。うん、やっぱり作りたては違うんだなっていうのを堪能いたしました。で、夜は、まあ、皆さんね、懇親を深める会をいたしまして。で、次の日、10日の朝ですね。まず、7時にね、本堂でお勤めさせていただいたんですけどね。本堂でお勤めするときにね、いつもだいたい、まあ、30分以上とか前には起きてね、準備をしてるんですけど、今回は、なんとね、ふっと目が覚めたら3分前になって、っていう感じでね、あの、大慌てで、本堂に駆け込みまして、それでお勤めいたしまして、で、朝ごはんをいただいて、それからいよいよですね、奥の院に、ね、見学に行きまして、で、ちゃんとね、やっぱりガイドさんに、ね、ついてもらって、説明書をしてもらいながら、奥の院にね、どうでしょうか、1キロちょっとぐらいはあるんですかね、歩いて、で、まあ、ね、小屋さんの、お墓、小屋さんのお墓って言ったらおかしいですけど、真言宗だとね、五輪塔っていうね、5つ、まあ、丸い石とか、四角い石とか、ね、三角の石とか、乗せておりまして、それにね、それをまあ見ながらというか、まあ、非常に有名な方々のね、お墓がありまして、で、まあ、雪も降ってましたよね、雪がちらちら。あ、雪が降ってたというか、その日は、10日の日はめちゃめちゃ、快晴だったので、歩きやすかったですし、ね、その前の年は、雨が降ってたりして、もうべちゃべちゃになってしまってね、いやそれはやっぱりまずいなと思ってたんですけどね、あとはまあ雪まみれ、ね、歩くの大変ですし、で今回は、まあほぼほぼ道は雪が積もってなかったのでね、もう、雪の雰囲気を楽しみながら、快晴でよかったな、ね。歩きやすいし、そんな感じでしたね。で、その高野山の、奥の院、まあ、弘法大師がね、今でも、お経をあげているというようなことです。お経をあげているかどうかはちょっとわからないんですけれどもね、いらっしゃるという奥の院にお参りいたしました。ねえ、奥の院もね、すごいなというか、やっぱり高野山のすごいなっていうのが、地震がね、ほぼほぼ、この、まあ、高野山、平安時代に、開かれていたりとか、1350年とか1400年にね、経ってますけれども、ほぼほぼ大きな地震がなかったんだなというのがよくわかりますね。っていうのも、その、大きなね、その丸い石、ね、まあ、墓石、その五輪塔、ね、積み上げてって、やっぱり崩れてないんですね。これ、大きな地震があったら間違いなくね、崩れまくってるはずなんですけれども、まあ、戦国時代からね、まあ、有名な武将のお墓とかも全部まあちゃんと残ってますから、やっぱりここはね地震が大きなのはないんだなっていうのがよくわかります。まあ、一度皆さんもね一回確認してみてください、ね、いろんな人がいますよ。織田信長とか豊臣秀吉とかね、あとはね、まあ、歴史上の人物、ね、武将もたくさんいますけれども、天皇陛下のね、御陵もあるということで。で、こう、天徳院から戻って、あ、ごめんなさい、奥の院から天徳院にまた戻ってきまして、そこでね、写経を行いまして、ね、集中力を高めて写経をして、で、最後にはね、お昼ご飯は、なんと、こちらは美しい暮らし研究家の、ね、秋山博美講師がおにぎり講座で、まあ、お昼ご飯のこのねご飯、まあ、もうご飯だけね、しっかりと食べましょうということで、まあ、秋山講師がね選びに選んだお米ですね、新潟県のお米なんですけれどもね、この新潟県のお米を皆さんで、食べまして、おにぎりにして、ね、まあ、塩もね、なんかすごい塩をね、持ってこられてましたよ。ということで、このお昼ご飯を、まあ、おにぎり講座もね、聞きながら行って、それで、お昼ご飯食べて、解散となりまして、また、橋本へ戻ってきたと。まあ、やっぱりでもね、疲れましたね。まあ、 リフレッシュとあとね、身をなんか心を清められたなっていうのもあるんですけれども、さすが高野山やなっていうのを実感今年もできましたので、ぜひね第11回来年ね、この聞くコラムを聞いてくださってる方々、行ったことないよとかね、まあ夏には行ったけど冬は行ったことないよっていう、まあ前回も多分言ったと思うんですけどもね、ぜひ来年ね、スケジュール調整してお越しになっていただきたいと思います。まあいつもだいたいね2月の頭か1月の末ぐらいに開催する予定なので、まあそれぐらいのね、土曜日日曜日でお願いして、皆さんねぜひねスケジュールも開けておいてほしいなと思います。では今回もキックコラムありがとうございました。次回はねいつものというかね、メインのね、人生は無駄遣い方程式のお話をしたいと思いますので、皆さんお楽しみに。それではさよなら。